19日火曜日の小樽尻節版です。最初に坂東イルカ連歌の記事です。小樽水族館の坂東イルカのメス連歌は18日1歳の誕生日を迎えました。北海道内の水族館として初の繁殖成功で生まれた連歌、すくすくと育ち、最近は豪快なジャンプを見せるなど、水族館の新しい顔として来館者に親しまれています。連歌は水族館のメリーメスとロッキーオスとの間に生まれました。愛称は希望などの意味があるアイヌ語で、飼育員やファンの北海道を照らす希望にとの思いが込められています。連歌は現在飼育員に体を触らせる練習に取り組んでいます。毎日の体調管理のため必要な動作です。飼育員の大野木さんは、餌をたくさん食べて体力をつけ、小樽北海道を盛り上げてとさらに期待しています。次も小樽の記事です。自動運転バス運行開始。小樽市は18日、市内初となる自動運転バスの実証運行を始めました。小樽運河周辺や小樽境町通り商店街を循環する 3.7 キロで31日まで実施します。走行時の安定性などを確かめた上で、将来的に他の地域での運行も検討します。発着点の小樽国際インフォメーションセンター港町前で出発セレモニーが行われ、市や事業を受託するマクニカ横浜市などの関係者が出席。狭間市長は、実証運行で自動運転バス導入の実現に向けた課題を検証したいと述べました。次です。芸者の踊りやお座敷遊びを鑑賞する芸者衆の踊りを見る会が、小樽市住之江2の複合施設旧カトリック住之江教会十字路で開かれました。この施設内の薄木呉服店が花街として知られた住之江地区で再び芸者衆の踊りをと主催しました。10日に行われ、市内外から着物や和服に身を包んだ95人が訪れました。札幌市内の芸者で作る札幌名義連の若手3人が出演しました。歌と三味線に合わせ、踊り手の立ち方が扇子を使った踊りやお座敷遊びを披露しました。小樽市の会社経営者高岸さん63歳は、芸者を初めて見たが素晴らしい、日本の文化芸術は大事にするべきだと再認識したと話していました。次です。尻節館内の少年野球チームに所属する小学6年生を対象としたイベント、小樽ベースボールフェスティバルが小樽市営桜ヶ丘球場などで開かれ、11チームの合わせて52人が参加しました。社会人クラブチームの小樽野球協会とこの講演会の共催です。昨年に続き2回目で11日に行われました。次です。小樽港ライオンズクラブ LC と小樽市は9月9日結婚50年の金婚式を迎えた市内の夫婦の無料撮影会を小樽市民センターで開きます。撮影会は1978年市主催の敬老の集いに合わせて銀婚式を迎えた夫婦を撮影したのが始まりです。1979年から金婚式の夫婦が対象となりました。敬老の集いは2019年度で終了しましたが、撮影会は LC と市の共催で続いています。当日は市内の写真展スタジオフォトスを営む浜田さん59歳が撮影します。対象は1975年に結婚または1974年以前に結婚して まだ撮影会に参加していない夫婦、8月25日までに市福祉総合相談室に電話してください。電話番号は0134-32-4111、内線412番です。次はニセコからです。ニセコリゾート観光協会は有島記念館の敷地に文字モニュメント、アルファベットでニセコを設置しました。モニュメントとこの記念館の展望台と羊蹄山を同時に収めることができる撮影スポットとして、この教会は旅の思い出としてニセコ町らしい風景だと感じられるとアピールしています。モニュメントは木製で、縦およそ1メートル、横およそ5メートル、町で自生するカラマツを使い、森林の高付加価値事業などに取り組む町内のニセコ雪森公社が制作しました。次は岩内からです。岩内町出身でクラーク記念国際高校3年の成田桃太郎さん18歳、札幌市在住が、今月上旬世界5大バレエ団の一つでアメリカニューヨークのアメリカンバレエシアターのダンサー養成学校に合格しました。成田さんはこのシアターのプリンシパル、トップダンサーになるという夢の実現に向け、9月から現地での生活をスタートします。次は陽一からです。陽一縄文野焼き保存会は、町栄町の海岸で縄文野焼きのイベントを開きました。手作りの土器や土偶などおよそ200点を夜通し焼き上げ、国内外から参加したおよそ100人が見守りました。今回で28年目で、2日3日の両日に実施されました。次です。北海道行政書士会小樽支部は22日長崎屋小樽店の1階公共プラザ広場で無料相談会を開きます。この支部の行政書士2人が相続関係や遺言作成、会社や法人の設立、各種契約書の作成など幅広い相談に応じます。午前10時から午後3時までです。予約は不要。問い合わせは北海道行政書士会小樽支部事務局、電話0134-22-1459へどうぞ。次です。小樽発人アカペラフェス実行委員長三浦由衣さん20歳の方です。小樽商科大学3年生で、小樽境町通り商店街などで2日に開かれた小樽アカペラフェスティバルの実行委員長、およそ140団体が出演する催しを取り仕切りました。札幌市出身、アカペラは大学から始めました。楽器がなくてもいろいろな音が出せる、演奏に幅があり奥が深いと魅力を語ります。開催準備では会場の手配で商店街の関係者らと調整を重ねました。人の温かさや優しさに触れたといい、多くの人と関わりみんなを楽しませられるような仕事に就きたい、将来に向けた思いを強くしました。以上で19日火曜日の小樽しりべし版を終わります。